新型コロナウイルス感染者は2000人以上。中国の武漢から発生した新型コロナウイルスの患者の数は世界中で2000人を超え、中国国内での死者は56人となりました。また日本でも週末、いずれも武漢市在住で観光で東京を訪れた40代の男性と30代女性、そして愛知県を訪れた40代の男性の3人の発症が確認され、これまで合計4人の感染が確認されております。中国政府は日本を含む海外への団体旅行を今日27日から当面の間中止することを決定しております。また中国の保健当局は感染力がやや強くなっているとみられると、拡大のスピードが一層速くなってきていて、患者数は今後も一定程度増えるだろうと危機感を示しております。さあ、この時間は海外での感染症事情にも詳しい東京医科大学病院教授で渡航者医療センターの濱田篤郎さんに、この現状を取るべき対策について伺っていこうと思います。先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、まずこの感染者が2000人を超えたという発表、率直にご専門の方どうご覧になっていらっしゃいますか？
そうですね、確かに早い勢い、スピードが上がってますね。1週間で約10倍に増えてるということですのでね、
これは警戒をしなきゃいけないと。
そうですね、
この感染力が強くなってきているというのは、その早くなってきていることの原因の一つですか？
この患者数がこことかなり増えてきているのは、一つは検査がかなり中国で積極的に行われるようになったということもあるんですけど、もう一つは今回あまり重症にならないといいますか、毒性が低いわけですね、はい、そうすると人が動き回っちゃうんですね、患者さんが。その結果、患者数が増えるということもあると思います。それから、確かにウイルスの感染力が上がっている可能性もあるかもしれませんね。
ただやっぱりこう我々素人が思い浮かぶのは SARS であるとか、そういうものとの比較になってしまうんですが、そういうものと比べるとその毒性の部分というか、死に至る確率はまだまだ低いという理解でいいですか？
そうですね、SARS の場合には1割ぐらいの方が亡くなったんですけど、今回の場合には、はい、パーセントからすると大体2-3% ぐらいですかね。
WHO は緊急事態宣言を現状でしてません。ずっと検討はしてるけれどもというのを繰り返しておりますが、これは出たらまたいろいろフェーズが変わってきますか？
そうですね、WHO 今注目しているのは、武漢はもうこれもうかなり人感染が、はい、持続的に起こっているということなんですけど、それ以外の中国の都市、北京であるとか上海、広州、こういうところでどうかと、同じような事態になると、緊急事態宣言出す可能性ありますね。
これでも武漢だけで1000万人以上の人口がいるとなると、普通だと小国か中規模ぐらいの国のレベルですよね。
そうですね、人口的にはそういうふうなことになりますね。
一国のレベルではないけれども、点々と思うと、もう出してもいいんじゃないかとも思ってしまいますが、出すとインパクトが大きいということですか？
いろいろ経済的にも周辺諸国に影響を与えますし、あくまでもこの WHO の宣言というのは国際的な緊急事態ということで、今現在は中国内での緊急事態ではあるけどというような言い方はしておりますね。
なるほど。これもし緊急事態出た場合というのは、日本の対応というのも変わりますか？
そうですね、日本ではもっと検疫は強化されますし、それから患者さんが見つかった場合にはある程度隔離を、して収容するというようなことも行われる。それから、毒性がもし強くなった場合にはなんですけど、社会生活、日本国内でもある程度制約が加わる可能性もありますね。
その辺というのは何か根拠法みたいなものがあるんですか？
そうですね、2012年に新型インフルエンザ等、特別措置法、これは新型インフルエンザだけではなくて、こういうふうな新しい感染症が発生した場合にも ある程度適用される法律なんですよ。
なるほど。だからわざわざ等をつけていると、
そういうことなんですね。
はあ、それをこう使ってと。で、今回チャーター機を使って希望される方、日本へ帰ってくるという運びになりそうですけれども、
はい、
帰ってきた方々はこれどうなんですか？そのまま家に帰すという形が適切なのか、ある程度時間を置いて経過観察をした方がいいのか。
そうですね、これはちょっと政府の方でも考えていらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、やはりある程度一定の、まあ、大体2週間ぐらいがそのこういった観察する時間なんですけどね、それぐらいはやっぱりある程度経過観察した上で、はい、まあ、街の中に出ていただくなりした方がいいのかもしれませんね。
さあスタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、ちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、
このいったね、まあ、今まだ感染者数がですね増えている、あれ感染者が広がっているっていう状況の中でね、こういったことを伺うのも適切なのかどうか分かりませんけれども、この種のね感染症でこの収束へ向けてのメドといったらいいんですか、どういう状況になったら収束になっていくかというですね、はい、そういったなんかこうスケジュール感というのはなんかあるんでしょうか。
まあ、はっきり言って今現在どうなるかというのは読めないんですが、とにかくこの1週間がかなり重要だと思います。1週間で、まあ、中国国内でさらに広がるようだと WHO が、まあ、宣言を出す、それは、まあ、ほとんど SARS と同じような状況になる可能性はあると思います。ただ、まあ、毒性は低いですけどね。そうなると SARS が収束するまでには半年ぐらいかかってるんで、今回もそれぐらいの、期間はかかってしまうかもしれませんね。
そうなるとこれオリンピックパラリンピックにかかってくる可能性があるんですか。
はい、その辺が非常に、まあ、懸念されるところなんですけど、まあ、それぐらいまでの長期の視野を入れたいろいろな対策、それから、まあ、対応というものが必要になってくると思いますね。
一般の国民として社会生活を営む上でこれまだ毒性は低いということは予防の使用ももちろんあるということですよね。
そうですね、今現在日本国内で患者さんがたくさん出てるわけでは決してございません。中国から来られた方だけなんですね。
はい、
ただやっぱり ご心配だと思うんで、うん、やっぱり手洗い、これが非常に大事です。
は
い、特にですね SARS の場合もそうですけど、コロナウイルスって便の中にも出てくることがあるんですよ。だから公衆トイレとか使った後は、はい、よく手を洗うことも、これも大事だと思いますよ。
コロナウイルス一般的にはそのアルコールでの消毒も効くというような話も伺いました。
はい、これはどうですか。アルコールもよく効きますんで、アルコール消毒でやっていただくということでもよろしいと思います。
まあ、そう考えるとインフルエンザとかの予防と同じで手洗いうがいとアルコール消毒と、
そういうことになりますね。
適切に恐れることがこれは必要なんですね。
まあ、よく言われてますけど、正しく恐れるということを皆さん心がけていただければと思います。
はい、わかりました。先生、朝早くからどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
東京医科大学教授で渡航者医療センターの濱田篤郎教授に新型コロナウイルスの肺炎について、詳しく伺いました。